From 2006 to now, over 1,000 episodes and counting, it's Beside Your Life with Ishikawa, Honma, and Furu.
今回が新年度最初の収録ということになりますかね、B 祭はね。前回が331って、あの日付変わりましたけどね、収録してる最中に。
あ、うん、あ、収録時代ね。
収録時代ね。
公開は新年度2本目のイメージでや
った。はい、はいはいはい。その収録する前にいなきゃそんな話してたところだったんだけど、俺今日ものすごく眠い。
なんか眠い話さっきし
たね。そうそう、イナーキーがちょっと夕方にね眠くなることがあるみたいな話を収録の前にしてたんですけど、俺は今がものすごく眠くて、もうちょっとこれはっきりと原因は実は分かってて、ファスティングなんですよ。
原因は自分にある。
現自分なんですよ。もっと言うと低血糖なんですよ今。もうダイエット、過剰なダイエットをしてるみたいなことになって、まあ、ここ 1,2 週間霞目みたいのもちょこっとある。
よからぬな。それはよからぬな。そうそ
う。 で実は、うん、まあ、そういうふうになったからってんじゃなくて、今週いっぱいでやめてみようと思ってるのね。この平日ファスティングっていうのを2ヶ月ぐらい続けてきたやつを、これは別になんでってことはないんだけど、なんとなく前から4月の2週目ぐらいまでやってみようかなって言ってでやってて、痩せては痩せたんだ。別にこうファスティング自体は正直言うとダイエットを目的とすることではないのね、ファスティングっていうのは。なんだけども、まあ、もちろんダイエット効果も期待して俺はやってたんだけど、
主たる目的は何だろうね。
最初はだからちょっと明らかになんかそのね、ワンエンの仕事してた時に食いすぎてると
食いすぎのプラマイを保ちたくて、
保ちたくてやり始めて、そうそうそう。でこのままだとちょっとめちゃめちゃ太るとし、もう太ってると。
まあ、なんかよく太っちゃう体質だって言ってるね。
そうそうそうそう。でこうまあちょっと 1,2 週間ちょっと平日食欲を落として、で週末は食べていいよみたいな生活をしようかなぐらいの感じで始めたんだけども、うん、なんか途中から結構、もともと俺平日ファスティングするみたいのってなんか精神的に合ってんのね。その昔やってた福山三式ダイエットみたいに、肉体改造みたいに3週間食事制限を続けますみたいな。
あ、なんか一時20年ぐらい前にさ、トレンドだったよね。なんかささみとブロッコリーばっかり食べるみたいな。
簡単に言います、清原のやり方です。
いやそれは難しい
よ。じゃあ言おうか。食事制限としては、高タンパク低カロリーの食事を3週間続ける、うん、食べていいもの、白身魚、鶏の胸肉、ささみ、野菜、以上。
それけど、あ、まあでも野菜等っていう考えはあるからな。
でドレッシングは何使ってもいい、なぜならそこで味の変化をつけないともうやってられなくなるっていう理由。
まあそれもそうだし、うん、あの味覚が鈍ってくることによって、うん、あの脳の働きが良くなくなっちゃうから、うん、ベロをさ、
はいはい、
全部の面を使わないといけないっていうのをよく聞くんだけどね、
はいはい。まあ、これはもともと福山さんがケビン山崎さんのジムだから、清原の肉体改造を進めてた人のジムに行って教わってきたやり方で、
これ一時本当に2000年頃にトレンドだったね、
はいはいはい。でそれを福山さんからまた聞きして、でなおかつ、まあ、あの福山さんチームのルールとして酒は飲んでいいっていうたまらじ流。
あ、なんだっけ、24ロビーじゃなくて、
はいはいはい、やってましたね。毎週土曜日放送終わってから朝まで飲むっていう時に、
事業横っていう、
はいはいはい、スペースで宴会をやるっていうね。
そうそう、ラジカセで浜田省吾をひたすら
聞いて、はいはい、でそれであ
の人たち何だったんだろうな。
いや本当ね、だけどある時気づいた、福山さんが気づいてそれは終わることになったんだけど、飲んだ後に記憶がなくなってるのはその時間死んでたのと同じだって言い始めてい
や本当だよ、なんかおかしな人たちだったよ
それもうだってさ、3年ぐらいそれを毎週続けた上でそれに気づくっていうさ、あの人
そうだよ、ね、 なんか一時さ、うん、稲垣が土曜の一部 AD、
はい、オールナイトの一部、はいはい、
そうそうでしばらく何年か土曜一部担当で、うん、でその途中に玉出しが入ってきて、
はいはい、
でその石川コバジュンが帰ってきてるじゃない、なんかお疲れっすみたいな感じでやってんだけど、うん、で私が終わって帰ろうっていう時にまだいるから、
そう
おかしいだなあの人たち。
でもあれよさすがに事業横ってリポーストの中の、まあ言ってしまえばオープンスペースですよね。
まあ打ち合わせスペース、
ね。スペース
今で言うところの、うん、そのフリーアドレスみたいな、
ね。はいはいはい。そこで飲んだり食ったり騒いだりしてたわけなんですけど、ある時から福山さんが、まあ、まあある時から社内での風当たりも若干強くなってきたんですよ。あの日曜日の朝の番組で出社していらっしゃるスタッフの方が泥酔して寝てるやつがいると
ああそうだね、
まあ主に神田さんっていう人なんですけど
寝てたね、うん、
である時福山さんが「あのさうちのそばにさわらわらっていう店があるんだけどみんなで行こうよ」って言って「土曜この前土曜日の夜行ったら誰もいなくてさ」っつって言って会場がわらわらに移ったっていう。
映ってた。わらわら行ってきたよ。
わらわらの個室に毎週行くっていう。うん、
帰ってきた小馬順が、
はいはい、
そのいろいろ物片付けながら、うん、いやー今日のわらわらはねーって話してたのを覚えてる。
まあそんなね、うん、福山さんが教えてくれたそれをまあダイエットというかまあ厳密に言うとこれもダイエットではなくて。なんていうの脂肪を減らして筋肉をつけるという肉体改造。まさに清原がやってることが、ケビン山崎さんの考え方。だから単純なダイエットではないんだけど、まあもちろん体重も落ちるっていうので、それで、俺だから毎年4月1日に体重測って、ああ、こんだけ太ったな、つって言って、そっから3週間、肉体改造して、それで、68まで毎年落としてた。体重
何キロになろうと68まで頑張るの
68まで だいたいね3週間やるとね6キロから7キロ落ちるんだ。でだから74とか5ぐらいから68まで3週間で落とすみたいなのやってた。
75より上行っちゃったことはあんまないんだね。
なんだけどまあ年も取ってきましたよ。落ちないんですよね。落ちないし、うん、あのね年を取ったせいだとこれも思いたいんだけど思ったより太るっていう。だからつきやすくなってんだろうね、その肉が脂肪が、うん、つきやすくなって落ちにくくなってきて、うん、で68までいかんかったなっていう年もあるようになったね。
あ肉体改造のプログラムを終えても、
うん、
68に届かない、
届かないみたいな。んでなんか他のやり方考えなきゃなみたいな時に、あじゃあファスティングって一回やってみっかなっつって言って、一回最初にやった時は肉体改造3週間やった後に翌日丸一日何も食べないっていうファスティングをやってみたのよ。
あそうか、ファスティングにも種類がいろいろあるからな。
そう、それはちゃんとしたファスティング、
ちゃんとした
酵素ジュースを買って飲むみたいな。
酵素ジュースって聞いたことあるな。
そうそうそうそう、うん、でそれでやってみたのがきっかけだったんだけど、うん、ある時にこう肉体改造で体重落ちなくなってきたなと思って、でじゃあファスティングとちょっとしばらく続けるっていうのやってみようかなっつって言ってやり始めたら、俺なんか食べ物を食べないっていうのと、あとなんつうの平日だけってゴールが決まってることが頑張れるのよね全然。なんかわかんないんだけど、でしかも土日食べられるから日曜日の夜はもう次の日もう飯食いたくなくぐらい食いたくないっていうぐらいいっぱい食っとくのよ。そうするとなんか俺結構平気でできちゃったりするから、あなんかこっちの方が俺体に合ってるとか精神的にも合ってんだっつって、去年ぐらいからファスティングに変えたんだけど、それでも3週間とかやっても68とかなんないの
よ。メンタルには合ってるけども、
うん、
体質自体は、
うん、
ちょっと別の流れになっちゃってるってこと
ね。そうだね、だから肉体だとまあまるっきり方向性が違うから、でまあ今回まあそれでその何ちょっと太ったなっていうところからやり始めたんだけど、やってるうちにさ、うん、この体の中の特にお腹周りの脂肪が減ってきてるのが自分でも分かるようになってきたのよ。
えそうなんだ。
で で始めた時も体重測ってないし今もまだ体重測ってないから何キロから落ちてるのか分かんないんだけど明確につまめてた肉がつまめなくなってきたのよお腹の周りの。でこれでこれがなんかやる気に火つけてきて
ああなんかその途中うまくいったが
あれ俺しかも理想は
火つくよね
俺前も見せ出したことあったんだけど理想としてはさ銭湯とか温泉とか行ってさ中学生とか高校生がこう裸で堂々と歩いてる感じのさお腹見るとさ腹筋の上に邪魔なものが何も乗ってないのよね余計なものが何にもないのよあれが理想なんだけどまあでも俺たち無理じゃんもう、
もういやいいんだよおじさんはおじさんでっていうのは思うけど
そうんであれまでいけたらいいなって思いながらちょっとやり続けてたら意外といい線まで来てるのよ今ちょっと、うん、稲城で見せようかこういうとこに来
てるあなんかちゃんとしてるちゃんとしてる
ほらもう何一つつまんで1センチぐらいしか、うん、
その前に肉がない、うん、あのつまめる状態をあんまり知らないから何だろうだけど、
うん、あ俺さあんまり太ってるって思われないのよね
思われないね
あいや、うん、でもそれでやっぱ太ってんのよ
腹周りは全く分かんない、うん、あ多分ね、
うん、
あのタッパーあんのと、
うん、そうなんだよね
あのね肩幅と肩がしっかりしてるから、
うん、
着痩せっていうかあの服を着ても、
うん、
なんかお腹に乗っていくようなものがない傾斜がない
ああなるほどね
肩でしっかりあの幅を取ってるからその後服の布がストンと落ちる
ああはいはいはいはいあまあ得してんだね体型で
多少ね
うんいやこれでさなんかまあいいとこまで来てる人なんか
今腹出してるけどよく寒くない今日寒いよ本当風めっちゃ強かったじゃん
いやそれでさ何キロぐらいまで落ちたかなっていうのがさちょっと想像してんだけどさ俺多分なんだけどそれこそ稲垣も気づいてないと思うけど俺の体感ね下手するとその2月の頭の自分でやばいなと思った時に70後半近くまで行ったんじゃねえかなっていううっすらとした時間があんのよ
めっちゃ食ってる時ねその土日ごとにめっちゃ食ってる
ワンエンちゃんと一緒にケータリングを食いまくったらこの
3時間で4食ぐらい
食うそうそうそうそうそうそれで、およそ2ヶ月間厳密に平日を毎回やってたかっていうと旅とか出たらちょっとまあ ゆとり持って平日のうちも月曜日食べていいよみたいな感じで甘やかしたりしてたけど基本平日5日間ファスティングしつつ週末はチートデーみたいな感じでやってきて何キロぐらいだと思うこれ俺
いや分からんよ全く分からんよ
でも俺残念なことに68は行ってない気がするんだよね
行ってないと思うよなぜかは分かんないけど言ってない
行ってない気がするよねなんでだろうねなんか惜しいよね惜しいとこまで行ってる気がしない
肉体改造っていう期間を終えて、
うん、
1回仕上げたのが 68
だいたい毎年68に仕上げてた、
うん、だとすると、うん、いやまあそれを基準に考えるとだよ、
うん、だから春先は、
うん、
稲垣が知ってる春先の俺は68だった
あその締め込んでる時ね、
うん、
時よりはちょっとあんじゃないだから71にはあんじゃない
やっぱそこか72は切ってたいなと思うんだけどな
71、2ぐらいあるのが、うん、見た感じ、
うん、
つやってんじゃないかなと思う理由がもう一個あるのが、
うん、
筋肉を食いつぶしちゃってる可能性あるから
いやそうなのよ
だからあの数字がは達成してるけど、
うん、
体はちょっと動きがなまってるとか
そうね
それが怖えなと思ってい
や
だから数字いったせいが一番良くない
で俺これで土曜日の朝体重測ってみようと思うのね、
うん、
だけど
あこの調子でやってって
この調子でやってって、うん、でまあ言うと
次のチートデイ向かってね
言うと最後の追い込み
なるほど
これあとじゃああとでこの腹周りの写真を撮って俺身長180センチです、うん、で180センチでこの腹周りだったらみんな何キロぐらいだと思うか
腹周りさなんか巻き役はないけど、
うん、
なんかその辺のケーブル使って測ろうよ
上がるか
上がって、
うん、
で俺がたまたまさ、
うん、
あの金属の巻き尺持ってるからそれに当てがってあ
稲垣すごいぴったりなんと俺のパソコンの電源コードのここからここまででぴったり
それビューと右左
向けてここここ
から
ここからここで
うんあちょっとあの概算になっちゃうけど、
うん、
87
87から8
の間ぐらいに今指が入った
よ。まあちょっと今 T シャツ着てるってのもあるからもうちょいかもしれないけど、でちょっとこうギッチギチには今測んなかったからだけど、87ぐらいで身長180センチ、70には切ってたいな俺。70ぴったりぐらいだったら自分の中ではああ頑張った甲斐があったなって思えるんだけど、
まああとさその体重計で、うん、あの体脂肪とか測れるの、筋肉量みたいなやつ。
体脂肪測れっか、いや測れないかな。しかも一番怖いのは、俺はさ、これリスナーのみんなも分かってくれる人多いと多いかなと思うんだけどさ、まあ体重がさ太ってきたとかってさ自分で実は自覚してるじゃん、なんか
分かる
分かるでしょ。そうするとさやっぱ現実を知りたくないから体重計乗らなくなるのよ。
乗んないね、うん、乗んないね、うん、
目を背けたいよねあれね、うん、向き合いたくないじゃん体重と。でさ俺去年の4月以来体重計乗ってないのよ。で前にもあったんだけど、1年乗ってないと久々に使おうとしたら体重計が壊れてるってことがあるんだよ。
あるあるあるある。少なくとも電池切れはあるんだけど、
あるよ、ね、
以上に電池が液漏れとか
して、うん、そうそうそうそうそう。
あるある。
なんでちょっとでも体脂肪測らなかったから、一番安いやつだから慌てて買いに行ったのよ。だからちょっと分かんないけど、まあ、70まで行ってりゃ同じかなと思ってて、そしたら俺来週からボクシングジムまた行き始めます、通い始めます。これで体を動かすことによって68まで持っていこうと思ってます。
ほう。
あ、それで言うとマックス痩せた時は肉体改造をして68まで持ってった後ジムに通いまくって、マックス63まで落ちたことある。
マックス落ちたは、
うん、
180cm 63はなかなか落としすぎだと思うけど、
もう、
それってさ、
うん、
一番活動的だった高校生で野球やってた頃がまでに180に到達したんだっけ。
してると思う多分。
で一番体を動かしてその筋肉も発達してて、それで何キロ覚えてる範囲で、
これがな
80ぐらいある。
いや、
あ、ショートか、
うん、俺その68っていう数字も自分の中でなんか根拠がないんだけど、なんか68がちょうどいいなと思ってこうそこを目標にしてるんだけど、俺下手すると野球やってる頃もっと細かったかもしんない。
あ、まあまあその内野で機敏な俊敏性みたいな、ほらピッチャー体型ってさ、ケツとかに筋肉がすごいつくから、あの180にしてみれば結構な体重になったりするじゃない。
あし、今の野球ちゃんとやってる甲子園出るような子はそんな180センチで60キロ台なんて絶対ないよ。
今だってほらもうトレーニングのメカニズムがちゃんとあるから、
うん、
あの昔のようなさ、
うん、
細っこい子がさ、うん、それこそあの大谷さん の、
うん、
あの高校生時代まあまあ細いじゃん。
まあまあ細い、
うん、
でもあれでもかなりあるよ体重。
そう、しっかりトレーニング、あの何研究もされてるのにまだ細い、
うんうん、
もっと太くてもいいのにっていうような体作りじゃなかったんだね当時はね。
いや当時は全然だったね、
まあ、35年ぐらい前は。
あ、そうだよね。いやちょっと
でもその時に、
うん、
その60ベスト68と思ってるのよりももっと細かった可能性がある。
その68っていう数字を自分の中でなんとなく目標にし始めたのは多分社会人になってからだと思うんだ。なんかぼんやりとそうなるとさ絶対高校生の時より太ってたじゃん。
いや当時の68は筋肉があ
って、うん、まだあったか、
活動的で68だから、
ああ
今の方がサイズは太いよ。
太いか、ああそうだね、
その脂肪の分。
ああ
太くても68を実現できると思うけど、うん、
いやでも高校生とかの腹 の無駄のなさがすげえ羨ましいんだよな。もうあれに戻れないのかな俺たち。
あれはだってさ、その成長してて筋肉も成長してってる、
うんうん、
その右肩上がりの頃かつ体育の授業が毎回あって、
そうな、
しかも通学がさ
チャリンコだったりするしな、
ほぼチャリンコが基本じゃん、うん、圧倒的に活動的なんだ
よ。いや活動的だよね、
うん、
いやしかもさこれやっぱさいいな羨ましいなと思いながら体見てんだけどさ、こう多分大学生だろうな、まあ二十歳超えてるだろうな若者だけどっていうさ人たちはさ多分ビールを飲み始めてるせいじゃないかと思うんだけど、ちょっと乗るんだよねなんか。
あのね それはね、あの腹よりも腕とか肩で分かるよ。あのね、しっとり、しっとり乗るんだよ。
そう、しっとり乗るんだよ。
ほんのり丸くなってんの。あれね、やっぱり体育の授業がなくなって、4、5年経つとああなるね。
だから第三次成長期ですよね、体が丸みを帯びる。
プラスお酒みたいな、まあお酒飲めなくても、やっぱり体育の授業がなくなるだけで、結構な効果なんだよ。
いや、そうだよね。うん、
それでも、銭湯に来るような男子の連中は、そこそこ人にまあ見せてもいいかなっていう体つきの連中が来るんであって。
あ、まあもちろんあれよ。若くして、あ、太ってんだこいつってのもいるよ、もちろん。
いるけど、だいぶ少ないじゃん。
だいぶ少ないね。
少ないのは、やっぱり、いや、ちょっと
引け目を感じて。
と思って、銭湯にはあんまり行かないっていう、流れもあるとは思う。
そうね。いや、ちょっと、来週、発表しますよ、B サイドの中で、俺は。これ、60、70切ってたらちょっと拍手じゃないかな。
いやー、そう、うん。まあ、70。いや、あのさ、うん、その、ボクササイズ、あれボクササイズはまだしないでおいて、ひたすらファクスティングだけで
い
こう。
今、ね、もう体動かせないよ。低血糖で。
低血糖で。だから、それが、やべえ
んだよ、ね、いや、そうなんだよね。いや
だから71にで褒めようよ。
いや、71にでもいいけど、これ70切ってたらちょっとびっくりじゃん。俺もびっくりするもん、なんか。
68だったら心配になる。やめてくれっていう。
まあ、年度始まりです。年度変わったんで、もう一個報告しておきましょうか。私、この B サイの中でも話したんですけど、去年の年度末に近いところ、2月のケツぐらいか3月の頭ぐらいからポイント運用始めまして。
そんな話してたな。そういえばなんかデータがどっさり来て編集してくれって言われたやつに入ってたぞ、それ。
で、私主に今ドコモなんで D ポイントを使ってるで、まあなるべく D ポイントに集約するようにしてはいるんですけれども、う
ん、みんな980回か90回ごろだよ多分。
で、これまあポイントはさ、言ってみればあぶく銭じゃないですか。
ああ、そんな話も言ってた、
ね、ああ、なんかね。で、まあそのまま買い物に使ってもいいし、買い物にしか使えないポイントっていうのももちろんあるんですよ、 D ポイントの中には。なんでそれはいいとして、このあぶく銭だから一回資産運用っていうのやってみようかなっつって思って、で去年の多分ね、下手したら2月28日とかそれぐらいの時期から始めたんですね。で、最初はお任せ運用みたいな感じでやってたんですよ。俺結構バカすか増えるっていうのをイメージしてたのよ。運用すれば。なんだけど、そのお任せ運用みたいなやつだと、株に投資もしてるわけなんですけど、その株価が全然上がんないのよ。で、ポイントが全然増えてこないっていうので、しびれを切らして、3ヶ月ぐらい経った時から、全部、全額、金にぶっ込むっていう、ことにしてみたんですよ。
そういうことができる。
できる。
できる仕組みになってるわけね。
ああ、うん、もう、こんな株とかええわっつって言って、で、全額金にぶっ込んだんですよ。したら、夏の終わりぐらいに、確かトランプがなんかやったでしょ。夏の終わりぐらいに去年。したら、ズドーンって上がったんですよ、金が。
金の相場めちゃくちゃ上がったんだよね。
ああ、うん、ほんでうおーみたいな感じになって、ほんで、まあ、その後も金でぶっ込み続けてるんですけど、俺もさ、こういう運用を始めてからさ、そういうニュースちゃんと見るようになったからさ、うん、どうやらそのなんつーの、今はその原油価格が高騰するわけじゃない、この先、うん、そういう時って現金主義になりやすいんだって。だから金の値段が下がるらしいんだけど、
あ、まあ、相対的にね、
まあその1年間の成果発表します。まあポイントをどんどん入れてるんで、このおよそ1年間で、私今0ポイントだったのが8421ポイントになってるのね。で、運用益がどれぐらいかっていうと、そのうち2187ポイント。これってどうなんっていう。一時期はこのね、3月12日はね、運用益だけで3000ポイント言ってたの。
ああ、うん、なるほど、
うん。これ1年やってさ、2200円ぐらいってさ、 どうなのかな、うまくやってる方なのかな。
それその他に参考となる数字なんか教えてくれるもんなの？
何や、
あなたはこういう成績です、うん、元元金を、
うん、
あだから元ポイントを、
うん、
このぐらい効率よく動かせましたみたいな、こう成績表みたいなな、
いやうんとね、あれ1年間のグラフしか出てこないな、グラフしか出てこないんだけど、
その成績についてコメントでもあるといいよ
ね。ああコメントしてほしいよね、うまいことやってますみたいな、
通知表みたいな。
これどうなんだろう、俺そういうのにさ詳しく、いやまず思うのは2187ポイント運用益が上がってますよっていうのを、これ2187万円だったらよかったなっていうのはすげえ思ったの。
まあまあ、
万円だったらこれでもすげえ納得できるんだけど、毎日のようにさポイント追加追加みたいな作業しててさ、1年間で2000円ぐらいしか儲かんないっていうのってさ、どうなのかなと思ってさこれどうなのかな、株詳しい人さ、株とか運用に詳しい人ちょっとさ、ちょっと評価してほしいな。
ああ、金融の人にね。
金融関係の人に。ああ、石川さん、もう、2000円ぐらい運用益あるんだったら十分じゃないですか？なのか、
うん、
いや、石川さん、そこは金じゃなかったんじゃないですか？か。
ああ、石川さん、0点ですっていうのもある。
あるよね。あるよね。
うん。それ聞いてみたい、ね。
ああ。なんか、俺は、正直、毎日のように作業をしてた割には、ああ、2000円程度か。だけど、これが、2000万円だったらすげえことだなとは思うんだけど、どうなのかなっていうところで、ちょっと評価をしていただければというところで。あとね、何にってあれだっけな、ぶっ込めるんだっけな。これさ、やめ時を考えた方がいいのかな。まあだから、売り時
やめたいの？
いや、でもどっかでこのポイント使わないと損しない。
やっぱほったらかしでいいんじゃないかな。
ほったらかしにする？
いやその、うん、あとさ期間限定とか、
うんうん、
このポイントはいつまでに使ってくださいみたいなやつあ
る
の？
ああそれはあるんだけど、期間限定のポイントってね運用には回せないんだよね。
あそうなの。ああそういうシステムになってるのね。
うん。あとね追加できるのはね、とね俺は全額ゴールドに突っ込んでんだけど、これお任せっていうのがあって、うん、あと日経平均株価、あとアメリカ大型株、それから新興国、日経インパースっていうのはなんとかさっぱり分かんないんだけど。あと、まあ、コミュニケーション。コミュニケーション関係の株を買うみたいなやつなんだよね。で、ヘルスケアとクリーンエネルギー、生活必需品。
ジャンルね。
SDGs、ESG みたいなのがあって。うん、でも多分、金が一番跳ね上がってる気がするんだよね、この一年で。他のやつってさ、まあ、金はさ、乱高下するとかあんま良くないところなんだけど、こんなに、ここ上がってるグラフがない、なかったんだよね。だから、金がいいんじゃねえのつって言ってぶっこんでみたんだけど、ちょっとこれで良かったのかどうなのか、1年間 の投資とかに詳しい人の評価を聞いてみたいと思いますんで、ぜひですね教えていただければというところでございます。ということで今週も早速行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドはライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして本間さんは連絡ありません。そしてブルーンさんは、ブルーンさんは明確にお休みと。
なんか本間さんもほら火曜日はあのなんか放送の仕事をしてるとかなんか言ってなかったっけ。
なんかレギュラーが
深夜になりますみたいな。
レギュラーがあるのないのみたいな話なんですよね。
あるが基本で、
うん、
ないと連絡もよこさないなのかもしれないと。
そうね、うん、ブルーさんとおばさんって2週に1回ぐらいしか出血を教えてくれないですよね。
ちゃんとしてほしいから。まあでもさ、
うん、
まあ大変だよな。
まあまあまあまあ
仕事は大
変なんで。まあいうことで、今週はですねとりあえず私一人でお送りしていきやーす。石川
ほんまブルーンの B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
しい人
です。M&M の花が超でかいんだから。
石川、
おま
ブルンの
インサイドライブ。
俺楽天ポイントも実は似たようなことやってんだよね。俺楽天のポイントが今ちょっといくら、俺楽天のポイントもね下手したら半年以上なんかなんつってんのかな、ポイントを使いませんみたいな感じにしてんのよ。でなんか勝手に運用してくれてるみたいなやつ。
なんか定期預金みたいなのじゃない？
みたいなやつ。
それってあのもう預けちゃったら、うん、それはもう蓋して動かしませんっていう。
ちょっとそれいくらあるか一回一部と二部の間にチェックしておきます。これも結構溜まってるはずなんだよ。
石川、
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。